この音声は Google 社のノートブック LM を使用して AI が生成しています。そのため一部お聞き苦しい点があるかもしれませんが、ご了承ください。はい、それでは早速始めていきましょう。今回は広報ゲロ4月号を一緒に深掘りしていきます。
よろしくお願いします。今回の広報誌、本当に内容が盛りだくさんですよね。
そうなんですよ。聞いてくださっているあなたにも、ゲロ誌の未来図と毎日の暮らしに役立つ情報を、わかりやすくお伝えできればと思っています。
はい。まずは、私たちの生活の基盤となる、市の未来の設計図から見ていきましょうか。令和8年度の市政方針ですね。
3つの最重点プロジェクトが特集されていましたよね。
そうです。1つ目が、子育てと教育の応援。2つ目が、町のにぎわい。そして3つ目が、効率的な市役所という大きな柱になっています。
小学校の給食費が無償化されたり、中学校に入学する時の新生活応援給付金があったり、すごく手厚いなと感じました。
ええ、本当にそうですね。さらにスマートフォンで手続きが完結するスマート窓口の導入など、効率化もどんどん進められています。
なるほど。これってなんだかスマートフォンのアップデートに似ているなと思ったんです。
ああ、スマートフォンのアップデートですか。面白い例えですね。
はい。私たちの生活の基盤となるバッテリーや OS の部分を子育て支援とかでしっかり強化しつつ、ゲロ駅周辺の再整備みたいな基本システムの最適化も行うという感じで。
ええ、おっしゃる通りです。その強固な土台、つまり OS がしっかりアップデートされているからこそ、次にインストールする新しいアプリがサクサク動くようになるわけですね。
そうそう、まさにそのワクワクする新しいアプリというのが、今年の秋に開催される国際芸術祭なんですよね。
はい、ゲロアートディスカバリー2026ですね。
9月11日から11月8日まで開催されます。
11の国と地域から、なんと40組以上のアーティストが集まるんですよね。ものすごい規模です。温泉街ももちろんですが、今回は旧湯屋小学校なども舞台になるんです。
あ、旧湯屋小学校ですか。湯屋のノスタルジックな雰囲気と最先端の現代アートって、どうしてわざわざそんな古い場所を会場にするんでしょうか。普通はピカピカの美術館ですよね。
そこが最大の狙いなんですよ。真っ白な美術館ではなくて、地域の歴史が刻まれた木造校舎などにアートを置くことで、作品と空間がぶつかり合って、その場所自体の新しい魅力が引き出されるんです。
なるほど。古いものと新しいもののコントラストを楽しむわけですね。それは想像するだけでワクワクします。現在一緒に盛り上げてこれるサポーターも募集しているんですよね。
ええ、ボランティアとして参加することで、あなたもこの芸術祭の一部になれますから、ぜひチェックしていただきたいですね。
はい。さて、そんな未来の大きなお祭りのお話から、今度は今すぐ役立つ毎日の暮らしのニュースに視点を移しましょうか。
そうですね。毎日の安全といえば、4月1日からは自転車の交通違反に対しても青切符が導入されますので、注意が必要ですね。
ええ、これまでは警告で済んでいたようなケースでも厳格に対処されるようになるんですよね。信号無視などには本当に気をつけたいです。安全といえば、消防団の組織も大きく変わったんですよね。
はい。有事の際に迅速に出動できるよう、消防団がこれまでの14部体制から2つの小隊へと再編されました。
14から2に減ってしまうと、かえって対応が遅れたりしないんでしょうか。
一見そう思われがちですが、実は逆なんです。人を集中させることで、最初からフル装備で素早く動ける体制を作ったんです。中消防署ともしっかり連携していくんですよ。
なるほど。機動力を高めるための統合なんですね。金山、小坂町、それに萩原町や混ぜといった広い地域をより確実にカバーするための工夫なんですね。
ええ、その通りです。混ぜの美しい自然や合掌村の風景も、こうした強固な守りの体制があってこそ安心できますからね。
本当ですね。あと、広報誌には地域のつながりを感じる心温まる話題もたくさんありましたよね。
はい。例えば、飛騨大阪駅に高校の卒業を祝うメッセージが飾られたり、増田清風高校の入学式に合わせて金山駅の窓口時間が延長されたりしました。
地域全体で学生さんたちを見守っている感じがして素敵ですよね。学校の話題で言うと、大阪中学校や上原小学校、それに宮田小学校の美術作品展もありましたね。
ええ、 上原宮田の地域の方々もきっと目を細めて作品をご覧になったでしょうね。住民の皆さんへの非常にきめ細やかな取り組みだと思います。
はい。さて、いろいろと街のアップデートのお話をしてきましたが、私たち自身の体にもちょっとしたアップデートが必要みたいですよ。
ああ、健康の豆知識のコーナーですね。
そうなんです。小松菜などの緑の濃い野菜に含まれるファイトケミカルという成分が体の錆、つまり細胞の酸化を防いでくれるそうです。
これも面白いつながりですよね。町が基盤を整えるように、私たちの体も錆を防いで細胞レベルでしっかりインフラ整備していくことが大切ですね。
ええ、情報がたくさんありましたが、リスナーのあなたは情報に圧倒されずに、まずは自転車の安全運転と今日の食卓に緑色の野菜を少し足すこと、これだけ覚えておいてくださいね。
はい、毎日の小さな自己アップデートですね。ゲロ氏がきめ細やかな住民サポートと世界に向けたダイナミックな芸術祭の両方に全力で取り組んでいることがよくわかりました。
本当ですね。街づくりって遠い話じゃなくて、私たちの毎日の延長線上にあるんですね。さて、最後にお聞きのあなたに一つ質問です。
何でしょうか。
今回のアート祭のように、もしあなたが自分の住む街の魅力を世界に発信するとしたら、どんな場所をキャンバスに選びますか。
見慣れたあの路地裏や古い建物が最高の特別の舞台になるかもしれませんね。
はい、ぜひあなただけのキャンバスを想像してみてください。それでは今回の深掘りはここまでとなります。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。